正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
この番組は私気象予報士正木明がですね、我々が住む地球環境が抱える問題について、様々な方面からね、切っていこうと、
はい、
ゲストをね、お迎えして貴重な話を伺えると思います。皆さんお楽しみに、
はい、この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて今日も先週に引き続き素敵なゲストをお招きしております。
はい、お越しいただいてますのは国立環境研究所地球環境研究センター、その副センター長でいらっしゃいます江森聖太さんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週もね、さまざまな話を伺いましてね、学生の話から、それから最近ね、話題となっている G20、
はい、
それに向けたさまざまな 国の取り組みなどについて、前回ですね、少しお話ししていただいたと思うんですが、日本がこれからね、行っていく長期戦略、
ね、はい、長くこうやっていかなきゃいけないっていう閣議決定されたものがありますね、
はいはい、どういう方向で進んでいこうか、はい、まあ、目標みたいなものかもしれませんが、はい、それについてのお話をね、少ししていただいて、今日はその続きということでね、
はい、
少し中身についてね、お話ししていただきたいと思うんですけども、
はい、
まずその具体的な中身についてお話しいただけますか。
そうですね、はい、まずちょっとおさらいをするとですね、
はい、
長期的な、まあ、基本的な考え方というのが、2050年までに日本の温室効果ガスの排出量を 80% 削減する、
はい、
そして今世紀後半のできるだけ早くに、日本の温室効果ガスの排出を実質ゼロにすると、
はい、
これを目指そうと、
うん、
これを、まあ、大胆にですね、
大胆ですね、
脱炭素社会を目指そうと、はい、いうことになったわけですね。
これ各国同じような目標は出てきてるわけですよね、
はい、まあ、ヨーロッパは大体こういう目標を出してますね、う
ん、かなり先の、まあ、例えば30年後とかそういう話ですよね、2050年とか言ったら、はい、で30年経ったらやっぱり多分世の中も技術もだいぶ変わるような気がするんですが、それを見越してのこの長期戦略なのか、一応そこはもう今のままでいったとしての予測なのか、
今、の見通しで実現できそうなことっていうふうに考えていると、多分ここまで言えないんだと思います。
なるほど、
だからまあ言ってみれば、どうやってこれを例えばこの技術をこんだけ入れれば、うん、こんだけコストがかかって、うん、こんだけ減るっていうような、うん、まあ、いわゆる積み上げの計算っていうんですけど、うんうん、それで計算してこうなりますと、なのでその通りにやりましょうという話ではなくて、
うん、
まだどうやってやるかはちゃんとは決まってないけど、
うんうん、
とにかく目指すと、
ある意味腹をくくって、
腹をくくって目指す、
技術革新もして、うん、新たな技術を進歩させて実現させよう、はい、
そうですね、
それならもう絶対ね、大きいことだけど嬉しいことですよね、
実現できれば
ね、
これでもハードルは僕は高いような気が
します、高いと思います、
は
い、
うん、簡単ではありません、
ですね、まあ、それに向けてとりあえず日本としては取り組んでいこうというね、意思表示がしっかりとされたわけですよね、これはすごく大事なことかもしれませんが、
本当にそう思います。
なるほど、もう少し具体的に例えばどんな技術革新をして実現していくのか。
そうですね、うん、まあ、ここでの言い方としてはですね、はい、非連続なイノベーション、
非連続なイノベーション、要するに連続的であらず、
うん、連続的でない、まあ、連続的っていうのは、例えば車の燃費が良くなるとかね、
うん、
ちょっとずつ進んでいくっていう感じです
ね、例えばそのエンジンの何かをこう改良するのも、ある意味でイノベーションはあって、でそれで例えば燃費が良くなるみたいなことってあるわけじゃないですか、
うん、
だけどそういうのは連続的で、そうじゃなくて、もっとなんか今までと全然違うものが出てきて、
うん、
大きく変わっちゃうみたいな、そういうイメージだと思うんですよ。
なるほど、
例えば少し前は、うん、有線の電話しかなかったのが、今はもうみんなが携帯電話持って、は
い、非連続ですね、
ですよね、
はい、
ねえ、
それ 要するにそれを見越した長期戦略。
そうですね、まあ、それを積極的に仕掛けていこうっていうことが入ってるんだと思います。
なるほど、
うん、まあ、逆にそういうふうにしないとこれ実現できないので、うん、
そのぐらいのこと
も、ね、だからそれぐらい深刻だっていうことです、今の状況がですね、はい、それは言えますよね、
はい、
う
ん、まあ、CO2 を主にですね排出量を減らすということなので、というか、まあ、出さないようにするということなので、基本的にはエネルギーの作り方をこれまでのような、うん、石炭、石油、天然ガス、化石燃料ですね、これで、まあ、例えば火力発電とかガソリンエンジンとかでエネルギーを作っていたのを、やめて、
うん、
でそうするとまず出てくるのが、再生可能エネルギーとかですね、
はい、
太陽、風力、バイオマス、はい、地熱といろいろありますけれども、はい、小規模水力とかですね、うん、ありますけれども、まあ、これをまあ、主力としてまあ、どんどん増やしていくために、まあ、太陽、風力は変動しますので、
はい、
それを安定化させる仕組みも含めてですね、例えばその、送電網を強化するとか、
うん、
いろんな取り組みを含めて、それ増やしていく必要
がある。よく言われるのはその蓄電する技術ももっと進めないとダメとかね、
は
い、
そうですね、うん、これは電気自動車のバッテリーもそうですけれども、はい、そしてその今例えば九州なんかで日によっては太陽光の電力が余ってしまうので、それで止めるっていうことは起きてますよね、うん、
なるほど、
うん、でそういうのは止めると、まあ、発電したい人は もったいないっていうか損したっていうわけですけれども、はい、それを余分に発電した分を例えば電池に貯めといたりとか、あるいはそれによって水素を作って、でそれを燃料にして使っちゃえとかですね、そういうことができるようになればそこはもっと柔軟になるわけですよね、そういうことをいろいろ含みますね、これは。
なるほどね、
はい、
その今の化石燃料を燃やしてエネルギーを作るという電力の、まあ、作り方とその再生可能エネルギーで作る、これ非連続でいいんですか。
僕は実は非連続だと思ってるんですよっていうのは、今まだその再生可能エネルギーっていうのが、まあ、ちょっとずつ増え始めたっていうところで、うん、なんかまあちょっとずつ増えてるから連続的に増えてるような感じがしますよね、ただあるご家庭一個の家庭にとって、うん、今まで電気を発電所どっかの発電所から買っていたものを、うん、もう自分の家の屋根で発電してるから基本的にそれで済むよと、
うん、
で自分家の電気自動車のバッテリーに貯めといて夜中も使えるからもうそれで電気が止まってもほとんど関係ないみたいになったら、
うん、
その人にとっては相当非連続ですよね、
うん、かなり非連続ですよ ね,
で, すよね。でこれがもしじゃあ日本中でそういう風になっちゃったら、
うん、
でじゃあもう発電所いらないじゃんみたいな極端な話ですよ、うん、なったらこれは結構非連続ですよね。つまり電力っていうものが今まで発電っていうのは中央集中だったものが、
うん、
地域分散型に、ね、なっていくっていうのはもう構造的な変化なので、
うん、
そういうことをこれは僕は非連続だと思ってるんですけども、
うん、
でただですねこの戦略の中で非連続なものとして強調されているのは2つありまして、
はい、
1つは水素ですね。でもう1つはCCU っていうんですけど、
CCU、
はい、CCU っていうのはですね、CO2 を使って、何か作るという CO2 を何かにこう役に立てちゃうという、そういう技術なんですね、
はい
はい、つまり CO2 って、
はい、
大気に排出してその温暖化の原因になるからって言って、はい、厄介者じゃないですか、
はい、
邪魔もないですよね、
こうしたことはない、
ねえ、
はい、
でだけどそれ炭素なわけですよね、
はい、
うん、で炭素っていうことは例えば、まあ、燃料も炭素だし、
はい、
いろんなプラスチックだって炭素だし、食べ物も炭素だし、
はい、
まあ、中に入ってるわけですよね、みたいなことを考えるとじゃあ CO2 の炭素を材料にしていろいろ作れないのっていう、
大気中に余分な CO2 のうちの C をうまく使っちゃおうという、
うん、でまあ大気から集めてやるとこれはまあちょっとやるの難しいんですけど、
うん、
まあ、例えば発電所火力発電所で発電してで CO2 出てきます、
はい、
で出てきた CO2 は大気に出さないでそれ使って物作っちゃえば、 いいじゃないかみたいな。
結構すごい世界かもそれ、
ね
はい、
誰かが考え誰かが作ってくだされば嬉しいですが、はい、全く私の中では想像を絶することです。、
はい、これはですねもう、はい、ある意味ずっと研究はされてるんですけれども、
そうなんですか、
はい、やっぱりあのなかなかコストが下がらないというか、まあ、石油から例えばプラスチック作る方が全然その CO2 からあのプラスチック作るよりも普通全然安くできちゃうわけだから、あのなかなかそれと見合うぐらい安くできるようにならないとあの普及しないわけですよね。でそれが本当に普及するようになったらそれは非連続のイノベーションになるわけですけれども、例えばそういうものを目指そうっていう話が結構強調されてるんですよね。
まあ、その研究は今着々とというか進んでは
いる、進んではいます、うんですね、いますけれども、やっぱりそれをあの本当にこの目指しているように実用化させるためには、うん、そのための投資をあの拡大したりとか、うんうん、あるいはその制度をですね、そういう、うん、あの研究開発がより進みやすくなるような、うん、そのまあインセンティブって言ってみんながそれをやりたくなるような制度であるとか、うん、やりやすくなるような制度であるとかって必要になりますね、うんう
ん、CCU 皆さん覚えてくださいね。
ねえ本当ですね、新しい言葉になりました、うん、はい、
ちょっと休憩しましょうか。ここで1曲お届けしましょう。
パパでザ・ワイキキビーチボーイソング。でザ・ワイキキビーチボーイソングでした。
はい、だいぶ休憩できたでしょこの曲で。
ね、ね、なんかちょっとこう頭が緩くなりました。
ちょっと柔らかくして、
はい、また戻しました。一生懸命
戻しましょう、はい、授業開始でございます、
はいはいはい、もう耳開けときます。はい、
さて曲をお届けする前に CCU というね、これがこううまくいったら、ね、結構夢の、
はい、
まあ、循環になるのかなという気がしますが、
まあ、そうですね、最終的にはあの大気にもう増えてしまった CO2 を集めて、うん、それを使って 材料を作ったり燃料を作ったりするとそういうところまで行くと、
ね、いいことそんなことできる。
カーボンリサイクルっていう言葉もあるんですけどね、
大気中の二酸化炭素を減らすというのはね、簡単に僕たち本当に素人が考えたら、じゃあ町にもっと緑を増やそうとか森をしっかりさせようとか、ね、植物に吸収させようとか、
はい、それはもちろんクロードが考えても大事なこと
です大事ですよね。
ありがとうございます、あのいいことをおっしゃっていただきました、はい、そうなんですよ。
なんかね、そっちの方向なんかね、自分でなんかやってみたいんですよ。
いや本当そう思います、ね、やりましょう。
あと僕もあと30、40年ぐらいしか生きられないんでね、長くてもも
う一緒です。
その間に一本でも木を増やせる、
本当に一本でも多く切るんじゃなくて一本でも増やす ね、 ね、
その技術革新はもう僕らできないからもうお任せしてって、ね、
本当そうです
ね。ラジオを聞きの皆さんはそういうふうに考えたらね、いいのかもしれないですね、まあ、いずれにしても国はそういう方向で今進んでいるということなんですが、はい、もう一つ大きなポイントは、
そうですね、はい、まあ、今言ったことと関係するんですけれども、はい、つまりその水素とか CCU ができれば、じゃあ石炭とか石油バンバン使っていいのかっていうふうに思われちゃうとまずいなということがあるわけですよね、で特にですね、今その石炭っていうのがヨーロッパなんかとかカナダとか中心にしてその使うのやめていこうという流れが結構大きくなってきてるんですよね。で日本はご存知のようにその、3.11 の、 その原発事故以降ですね、原発が止まって火力発電所をたくさん動かさなくちゃいけなくなったので石炭増えました、で電力自由化になって石炭安定に安く買えるので石炭で、まあ、安く発電して儲けようっていうところが、まあ、出てきました、でそういう流れで、で、まあ、あともう一つは日本はですね、石炭の高効率でクリーンに燃やすという発電技術を、まあ、長く研究してきたので、その、まあ、技術にも自信があります、それどうしてもですね、その石炭今やめようよっていうふうに他の国に言われてもいやちょっとすぐにはっていう感じがあるんですよね、それでこの戦略の中でも可能な限り低減しようと、パリ協定に矛盾しない範囲で、できるだけ少なくして使っていきましょうっていうことは書いてあります。ただその、まあ、いつかはやめるんだというようなことが今回きちっと書けなかったというのがですね、
言い切りがないわけですよね、
はい、ちょっと残念な感じはします。
小さい差でありながら結構大きいですよね、なぜその表現をその低減させるという表現で止まったか、そこには多分いろんな他の力が働いてということなのかもしれないですけどね、
まあ、いろんな立場の方がいらっしゃるんだと思います、
そうですね、僕よく思うんですけども、その電力を作る側、まあ、それでそのなんでしょう、事業として成り立ってるか、電力会社とかは最終的には例えば石炭だっていずれはもうなくなっていくもの、石油もね枯渇してしまうもの、鍵あるじゃないですか、
そうですね、
ということはそのちょっとずつその電力事業をやりたいんだったらあなたは別のやり方をどんどん並行して模索してってこううまく転換してってっていうのがその企業存続のねやり方じゃないのかと思うんですけども、そう簡単にはいかないです、
石炭はですね実は結構ふんだんにありますね、つまりですね、その石炭がなくなるのが先か温暖化2度超えちゃうのが先かって言ったら温暖化2度超えちゃうのが先なわけですよ、
そうですか、
つまりそのパリ協定の目標を目指すためには石炭たくさん余ってるんだけどもう使うのもうやめますと、
やめましょうと、
そういうふうにならなくちゃいけないので、で、まあ、そのためには、まあ、他のエネルギー源がさっき言ったように、まあ、例えば再生可能エネルギーがイノベーションでめちゃくちゃ安くなって、もうこっちの でも変動も安定化させる技術も含めて安くなって、こっちの方がもう安くていいから石炭いらないよっていうふうにみんななるっていうのが、まあ一つには理想なんですけど、まあそういうことを目指さなくちゃいけないと。
そうやって考えたらある意味その使えるものは使おうと、まあ、石炭の話ですけどもね、っていう発想をやめましょうということですよね。使えるのは十分分かってると、石炭たくさんある、だけども私たちは意思としてこっちの方向行きますっていうのがないとダメですよね。
そうですね、
そこがすごく大事かな、
ですね、分かってるのにこう、 行動というかそのね決断というかが問われてるのかもしれませんね。うん、
これはちょっとあの一見関係ない話をしますと、はい、昔奴隷制ってなったわけじゃないですか。で奴隷制っていうのはまああの廃止されたわけですけれども、でまあそれは倫理的な動機でですね、それはやっぱりあのみんな良くないと思ったわけですけれども、だけどやっぱりその奴隷を今まであの持っていた人っていうのは抵抗したわけですよね。でその時にはまあ何らかのこう保証というか、奴隷を手放す人がなんかじゃあその代わりにお金をあげるからじゃないですけれども、なんかそんなようなことがあって、それであのまあ相当その奴隷制が終わる時には、あのそういういろんななんていうんですかね、大変なことがあった。で石炭やめるっていうのは、まあ、もしかしたらそれに似たようなですね、今やっぱり石炭でやれば儲かる人っているわけだから、それただ手放せと言われて、でそれはまあもちろん気候変動の問題があるし、で健康の問題もあるので、まあ、ある意味倫理的な部分もあって、で社会がみんながそう思ったら、じゃあもう今石炭で儲けてる人にはじゃあお金あげるから、あのじゃああと何年10年でやめてほしいとかですね、そこまでやるような話なのかもしれないなっていうふうに最近思いますね。
なるほどね、
それを実現しようと思ったらやっぱり国として、
まあ政治的な話になりますよね。でもそれはやっぱり大きく言うと、やっぱり我々があの国民がそれを望むかどうか、でまあ、あの理想的にはそれがそれによって選ばれた政治家がそういう政策を行えばいいということになりますので、
まあ、それにそれをするにあたっての税金が上がるかもしれないとかね、そういうふうにもなってくるかもしれないしね。
ああちょっと本当にね難しい。
なるほどね、まあ、そう簡単な道のりではないというのはこれで分かりますが、とりあえず方針は決まったと、日本としては、ということですね。ちょっとお時間が来てしまいますので、また引き続き、また変化あったらお知らせいただきたいですし、こんないいことが進んできた、イノベーションあったっていうのはまたお知らせいただきたい、
いい話したいですね。
ぜひともよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のお客様は国立環境研究所地球環境研究センターの副センター長でいらっしゃいます江森誠太さんでした。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてこの番組では皆様からお便りをお待ちしております。宛先はこちらです。皆さんお願いします。
はい、郵便番号 650-8580 650-8580、ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、またファックスでは 078-361-0005 078-361-0005、またメールではまさき@jocr.jp masaki@jocr.jp、 こちらまでどしどしお寄せください。
はい、お待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことはこの辺でお別れいたします。お相手はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さようなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社の提供でお送りしました。